脂肪を燃焼するのに最適な心拍数があるそうです。ライフログレディオ。どうも、パーソナリティの源高木です。自分自身の体験をトークで記録するライフログレディオ、通称ラロレ。今回はジム通いする中で得た新しい情報を皆さんにシェアしたいなと思ってます。特にね、ダイエットしたい、痩せたい、そんな方々に聞いてもらえたらなと思います。ダイエットとか、体重を落とすっていう中で何が大事かっていうと、大きく2つあって、食事のコントロールと、あとは有酸素運動で、今回はこの有酸素運動について話していきたいと思います。ランニングとか、ウォーキングとか、自転車漕いだり、プールで泳いだり、いろいろありますけど、この有酸素運動をやると、心拍数っていうのが変わってきますね。心臓がドックンドックンっていうのが、きつい運動をすればするほど高くなって、心拍数は速くなっていくということです。で、この心拍数がどれぐらいの値、すごい心拍数が高い、心臓が速く動いてるのか、ゆっくり動いてるのかで、体のこう効果っていうのが変わってくるらしいんですね。で、僕はね、それをよく分かってなかったんですよ。体重減らしたい時期なんで、今自転車漕いだりとかね、ジムに備え付けてあるこうなんかバイシクルみたいな、エアバイクみたいな漕いでますけど、どれぐらいの辛さでやればいいかっていうのはよく分かってなかったんです。で、体重落としたいって思ってたもんだから、結構ね、ガンガンにこう負荷を上げて、結構きついなって感じでやってたんですよ。で、先日もね、ジム行ってそんなことやろうかなと思ってた時に、なんていうんですかね、データみたいなのがこうパッと貼ってあって、これを参考してくださいみたいな書いてあって、その心拍数があまりにも高い状態、結構こうきついぞっていう状態でやると、体のどこに影響が出るかっていうと、その脂肪燃焼っていうことよりも、心肺機能、心臓とか肺とか呼吸器系のこの効に効果が出る、つまりスタミナとか持久力とか、そういう方に影響が出るらしいんですね。すごいきついハードな運動をやると。で、そうなると、得られる効果っていうのは、例えば長い距離を走れるようになるとか、ちょっとやそっとじゃ、息切れしないとか、そういうことにはつながると思うんですけど、あまりそこまでハードにやっちゃうと、今度は脂肪燃焼っていうことにはあんまり効果、あんまかどうか分かんないですけど、そのベストではないらしいんですね。で、これなんでこんなことが起こるかっていうと、あまりにもきついことをやると、体中に酸素が行き渡る状態じゃなくなって、で、その脂肪を分解するときっていうのは酸素が必要らしいんですけど、そうじゃなくて、それ行き渡ってないから、結構筋肉の方からエネルギーを使っちゃうみたいなこととかがあるらしくて、あまりにこうきつい、具体的な心拍数で言うと、20代男性なら心拍数150いくつかな、155、6以上だと、もう心肺機能の方ですよと。で、もし体脂肪を落としたいなら、20代男性の場合は心拍数で言うと135ぐらいがちょうどいいですよと。だから、それにこう目的によって負荷は調整してくださいねってことなんですよ。だけど、僕はね、前まで体重落としたいなと思ったから、これ結構疲れた方がいいだろうと思って、負荷ガンガンに上げて、もうへっへっなんて言いながらやってたんですね。でも、僕の目的は脂肪を減らしたいってことだったんで、スタミナつくかもしれないけど、じゃあ目的と合ってんのかって言ったら、実は合ってなかったんですね。それを見てから、なるほどと、じゃあ、あんまきつすぎても良くないんだなってことで、その心拍数が135、6ぐらいになるように調整して、その代わり時間をちょっと10分ぐらい漕ぐ時間を伸ばすっていうのでやったんですね。だから、皆さんも有酸素運動やってる時に、痩せたいぞって時に、あまりにハードにやるよりも、ちょっと軽めの負荷でやるのがいいかなと。で、心拍数もね、コントロールするのがいいかなと。で、じゃあ、今さっき心拍数の話になりましたけど、20代男性だと脂肪燃焼にいいのは135 6で、まあ、心肺機能を鍛えるのにいいのは150いくつでとかってそんなこと言ってますけど、じゃあ30代男性だったらどうなんだとか、女性だったらどうなんだとか、いろいろあると思うんですよ。でそれをね、例えばいや心拍数なんて測る、今手で指当てて測ればいいかもしれないけどそんなも大変だしとか、心拍数測る環境ないしとか、よく分かんないよっていう方はいると思うんですよ。僕もその場にね、そういういくつ心拍数がいくつだったから心肺機能だとか体脂肪脂肪燃焼だとか書いてあったから分かったし、何よりこうジムのねマシーンで手を当てるだけで自分の心拍数が分かるからそういう風にすぐ分かりましたけど、そうじゃない環境の人もいると思うんですよ。よく分かんないって。でそんな時は別にそんな細かいこと気にしなくてもよくて、自分の気持ちをちゃんとこう感じ取るだけで十分だと思うんですね。でそれは辛いとちょっと辛いって思うぐらいで運動をすればいいってことなんですよ。もうダメだ、しんどいっていう風にならない感じでキープすればいいんですよ。でそんなねことを言うと、えなんかそれそんな感じなのみたいな、すごいなんかふわふわしてるけどそんなんでいいのっていう風に思うかもしれないですよ。自分の感覚でね、いやちょっとこれ本当に正しいのかどうかなって、悩んじゃうじゃないですか。でもね、この自分の運動してる辛さを自分でこれどうかな、辛いかなって感じるのって結構正確らしくて、この指標っていうのが結構もう使われてるらしいんですよ、その医療とかの分野でも。それがボルグスケールと呼ばれる、なんかスウェーデンのね、お医者さんみたいな、まあ、方が、ボルグさんって方がこう作ったボルグスケールっていうもので、まあ、運動してる時にまあ、結構楽かなとか割と楽かなと思ってたら、それは本当にそれぐらいの効果で、ウォーミングアップ程度だと。でまあまあちょっとしんどいなーなんて思った時には、まあ、いわゆる脂肪燃焼の領域だと。でもうわこれきついきついって思ってる時はもう心肺機能とか、それを超えるともうプロアスリートレベルの領域だっていうことがね、ボルグスケールという表記で言われてるらしいんですよ。でこれ本当なんかリハビリやってる人たちとかも医療の分野とかいろんな人たちの中で使われていると。だからさっきね、20代男性の場合は体脂肪を落としたい時は心拍数135、6をキープしてとかっていう風に言いましたけど、まあ、それはまあそういう風に分かる方はそうやってやっていただいて、で別にそういうのじゃない方々は運動してる時にちょっとまあちょっときついかな、まあまあでもまあ全然続けられる、まあまあっていうのでキープしてもらえればいいんですね。で実際に僕はこういう有酸素運動をちょっと切り替えてしばらく何回か経ってますけど、まあ、なんとなくこう一日のその有酸素運動をその新しいやり方でやった翌日の方がなんかちょっと体重の減りもいい塩梅なんですね。まあ、でもこれも主観的なもんですけど、まあまあでもこれが悪くないんじゃないかなというふうに。でだから皆さん今までもしね体重落としたいっていうの有酸素運動やってるけどどんな強さでやればいいかよく分かんなかったとか、むしろね僕みたいに体重落としたいもんだから頑張ろう頑張ろうと思ってすごいハードにやってる人とかも結構いると思うんですよ。でも実際はまあきついかなぐらいで30分ぐらいやった方がより効果が出るというねことをぜひ覚えて挑戦してみてもらいたいなということですね。もうこれをねもう最近になって判明しましたけど、この 2,3 日前ですね、ちょうど今日が31日ハロウィーンで、で 2,3 日前の土日がちょっと僕仕事あったもんで、その仕事終わりにジム行ってそれを知ったんですけど、まあ、ハロウィーンのねもう一番盛り上がってる時にジム行くっていう、まあまあでもその別にジムの中にも仮装してる人もいませんでしたけど、まあね、ちょっと話逸れちゃいますけど、今ハロウィンの話出たからせっかくと思って、その土日にね仕事だったんですよ。で朝早いんですよ僕その仕事先に行くのが、だいたい7時にスタートしますから6時台にはもう街にいるんですよ。その自転車で渋谷の街を通っていくんですよ。で渋谷を通っていくときに朝その土曜日か日曜日かちょっと忘れちゃいましたけど、その土曜日か日曜日のまあいや一番盛り上がってる時の朝みたいな時にせっかくだしと思ってセンター街とか通ってみようかなと思ってバーって通ったりとかして、で計2日間見てたんですけど、なんかね 毎回見かける光景っていうのがあって、それはあのベロベロに酔っ払ったあのコスプレした2人の女を両肩に抱えるコスプレも何もしてない男っていうのを確実にね毎日見かけたんですよね。なぜか女は2人いるんですよね。で女2人ベロベロで、あの、で男はあのコスプレしてんのかなと思ったんです。仮装してんのかなと思って、してないんですよね。だからね、やっぱね、なんですかね、あのハロウィンとかの翌日にあのゴミ拾いだっつってあのやってる人たちも、あの、まあ、ボランティアでやってる人たちもいるじゃないですか。僕はそれ見て思ったのは、あ、これもまあなんか新たな形のボランティアというか新たな形の お片付けなんですよね。お持ち帰りというか、ゴミ持って帰るぞーに続いて、このドロドロの女持って帰るぞっていうのもまあいたっすよね。なんかそんなまあそんなね、ハロウィンとかもまあ街は浮かれてますけど、でも僕はね相変わらず普通に、まあ、ジム行って、まあ、有酸素運動して新しい情報あったっつって、まあ、皆さんにシェアしてる次第ですけどね。まあ皆さんもね、パーティーとかあったらね、ちょっと食べたりとか飲んだりとか増えると思うんですけど、そうやってついたね、まあちょっと脂肪というかお腹のものとか、そういうのはあの有酸素運動で自分の心拍数をちゃんと見つめて、より効果的な感じで運動をしていただければなと思います。ちょっと最後に脱線もしましたけれども、最後までお聞きいただきありがとうございました。またぜひ次回も聞いてください。それではさよなら。ラノレをお聞きいただきありがとうございます。もし今回の話が気に入ったら、いいね、シェアなどなどよろしくお願いします。ラノレー。